全地よ、主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神にますなれ。我らを作りたまえる者は主にましませば、我らはそのものなり、我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌543番。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美、賛美歌234の A。三節のみを賛美いたします。祈祷いたします。今日もまた私どもに良き聖日をお与えくださいまして、怠惰な私どもを励まし、いろいろな困難を取り除きたもうて、私どもをここにお集めくださいましたことを感謝いたします。信仰を与えられ、信仰によって生かされ、いろいろな困難の中にありましても、まことに目指すべきところを目指して走っていくことのできますことを感謝いたします。恐ろしいことが身に及び、悲しいことが起こり、涙なくしては過ごし得ないようなことが 起こってまいります中にあって、あなたはまた多くの喜びをも与え、私どもを導いてくださいますことを感謝いたします。ただ私どもはその喜びと悲しみのうちにあって、どちらが真実でどちらがこの世のものであるかを見定めることができないで思い悩むものであります。ただ信仰によってすべてのことは感謝すべきことで、すべてのことにおいてあなたの恵みが与えられていることを承知し、新たに生きる望みを与えられておりますことを感謝いたします。私どもは罪人であり、私どものいたしますことは御心にかなわぬことばかりでありますけれど、あなたはこのようなものを許し、このようなもののしておりますことをもすべて御栄のために用いてくださいますことを感謝いたします。願わくは自分の罪を認めるとともに、あなたのお許しくださったことを知って、必要以上に自分を責めることがなく、本当に感謝してあなたに従うものとなることができますよう導きたまえ、あなたの恵みがあふれるばかりに注がれておりますことを思い、それに心から感謝しまつることができますよう導きたまえ、私もの周りの者らがあなたの恵みのうちに置かれておりますことを感謝いたします。親しい者たち一人一人が御祝福のうちに置かれてありますことをありがたく存じます。困難のうちにありますものもありますが、なおあなたの御導きのうちに置かれておりますことを信じて感謝いたします。願わくはそれら人々のすべてがあなたの導きを信じ、あなたの恵みを信じて生きていくことができるに至りますように、助けてくださいますよう願います。そして私どもの家庭が、また私どもの職場が、また私どものすべての交わりが、すべてあなたの御心を表しうるものとなりますように、またあなたの恵みを知る場所とせられることができますよう助けてくださいますよう願います。どうか私どもの小さな技を祝し、主によって救われた者らしく、主の恵みに応える喜びを持って、すべてのことを成し遂げることができますよう導きたまえ。私どもの隣人を愛し、ことに一番身近なものを愛することができますよう導きたまえ。一番身近なものが、必ずしも私どもの本当に愛するものでない場合のありますことを悔い残念に思います。願わくはすぐ隣のものを愛し、次の隣人を愛し、その次の隣人に仕え、すべてのものに仕えていく生活を与えてくださいますよう願います。これらのどの人も そのために主が十字架に疲れたものでありますことを思い、私どもの好みによらず、私どもの判断によらず、主のこの恵みの判断によって、すべてのことに処していくことができますよう導きたまえ。そのために、どうぞ私どもを謙遜ならしめ、主のおいでになりました立場に立って、また主が共におられることを信じ、主と共に生きる生活を励んでいくことができますよう導きたまえ。誠の望みを持ち、誠の勇気を持ち、誠の謙遜を持ち、誠の愛を持ち、望みを持っていくことができて、できますように、導いてくださいますよう願います。今ここに行います礼拝が、誠にその名にふさわしく、あなたを礼拝する者どもとなることができますよう導きたまえ。そのために歌を与え、そのために言葉を与え、そのために祈りを与え、すべてのことにおいて御心にかなうものとせられますよう願います。今週西東京教区の覚える農村伝道神学校の上にあなたの豊かな恩返り身を与えたまえ。これらの感謝と願いと主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。教会学校教師就任式を執り行います。教会学校教師の方々は前にお進みください。2021年度教会学校教師就任式を執り行います。主イエスキリストはその弟子たちに向かってすべての国民に福音を述べ伝えるとともに、主の命ぜられたすべてのことを守るように教えようとお命じになりました。特に幼子を顧みて身元にお招きになりました。世々の教会はこの御言葉に従って教会の教育を重んじてきました。私たちもまたこのために教会学校を設け、ここにこの兄弟姉妹を教師の職に就かせ、その目的を達成しようとするものであります。聖書の御言葉、イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は言ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊との御名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。誓約をしていただきます。あなた方は今この教会の教会学校の教師の務めに任じられ、信仰の教育にあたろうとしています。この務めは教会の頭である主イエスキリストの召しによるものであります。それゆえにあなた方は主の御言葉に従い、すべてのものを愛と誠をもって教え導かなければなりません。 あなた方は、この教会学校のために、絶えず祈り、忠実にその務めを果たすことを約束しますか。
神と会衆との前で、謹んで約束します。
どうかこの良い志を与えてくださった方が、これを成し遂げる力をも与えてくださるように、教会員への勧告をいたします。あなた方が選んだこの兄弟姉妹は、新たに教会学校教師の務めに就くことになりました。この務めは、教会の重要な任務でありますから、あなた方はいつもこの兄弟姉妹のために祈り、これを助けるように心がけてください。祈ります。私たちは今ここに、教会学校の教師として、この兄弟姉妹をその務めに就かせました。これはすべて、あなたの御心から出たものであることを信じて感謝いたします。どうかあなたの召しに預かった恵みを彼らに悟らせ、この重大な使命を果たすに必要な知恵と力とを与えてくださるように、主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。ご挨拶をいたします。一度向こうを見て。主にあってよろしくお願いいたします。席にお戻りください。聖書朗読。旧約聖書詩編第130編。詩編第130編。都に昇る歌。深い淵の底から、主よ、あなたを呼びます。主よ、この声を聞き取ってください。嘆き祈る、私の声に耳を傾けてください。主よ、あなたが罪をすべて心に留められるなら、主よ、誰が耐え得ましょう。しかし、許しはあなたのもとにあり、人はあなたを恐れ敬うのです。私は主に望みを置き、私の魂は望みを置き、御言葉を待ち望みます。私の魂は主を待ち望みます。見張りが朝を待つにも増して、見張りが朝を待つにも増して。イスラエルよ、主を待ち望め。慈しみは主のもとに、豊かな贖いも主のもとに。主はイスラエルをすべての罪からあがなってくださる。新約聖書。ルカによる福音書。第19章。一節から十節。ルカによる福音書第19章一節から十節。イエスはエリコに入り、 町を通っておられた。そこにザーカイという人がいた。この人は徴税人の頭で金持ちであった。イエスがどんな人か見ようとしたが、背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかった。それでイエスを見るために走って先回りし、イチジクグワの木に登った。そこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはその場所に来ると、上を見上げて言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日は、ぜひあなたの家に泊まりたい。ザーカイは、急いで降りてきて、喜んでイエスを迎えた。これを見た人たちは、皆つぶやいた。あの人は、罪深い男のところに行って、宿を取った。しかし、ザーカイは立ち上がって、主に言った。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また、誰かから何か騙し取っていたら、それを四倍にして返します。イエスは言われた。今日、救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから。人の子は、失われたものを探して救うために来たのである。そこまで。本日のルカ19章2節は、文語訳聖書ですと、見よ、名をザーカイという人あり、とあります。見よ、という言葉があるのです。それは、ほらとか、さあ、という、呼びかけの言葉とも言えるのでありますが、もともとは見よなのであります。福音書記者ルカは、彼独特の記事であるこのザーカイの話で、見よと言って、読者の視線、目線をザーカイという名の人に、強く引きつけるのでありました。ザーカイという名は、もともとは聖書の民、ユダヤ人のヘブライ名で言うと、ザカリアという名前になります。それがギリシャ語風に短縮した形に言うと、ザーカイになるのです。この新約聖書の時代には、ギリシャ語が世界の共通語でありましたので、このように言われるわけであります。元のザカリアという名は、あの主イエスの先駆者となった洗礼者ヨハネのお父さんの名前と同じであります。その意味するところは、正しい人、あるいは純な人、しかし、本日登場したザーカイは、純な人という意味とは遠くかけ離れた、徹底した現実主義者、リアリストでありました。金しか当てにならない。 金こそが唯一の支えだ。そう強く思って、同胞から罵倒されることを承知で、徴税人という道を選び取った。ローマの手先として、税金を取り立て、あいつは同胞を裏切った主戦度だ。宗教的にも異教徒と付き合って汚れたものだ。そう言われて、いわば村八分にされることを承知の上で、その道を選び取ったもの。徹底したリアリスト。その報いは、金持ちとなり、贅沢な暮らしをすることでありました。そしてザーカイは、その徴税人、このエリコという町の徴税人の頭となった。トップにまで上り詰めたのであります。現実主義者とは、辞書で見てみれば、主義や理想にこだわらず、現実に即して生きていこうとするもの、そうあります。同胞からどんな非難を浴びせかけられようとも、それを跳ね返す強さというものを彼は持っておりました。ザーカイは自分の町エリコに主イエスがやってきたと聞き、イエスという人がどんな人か見てみたいと町へ出ていく。イエスがどんな人か見ようとしたと新旧約聖書では訳されておりますが、元の言葉を直訳するなら、イエスを見ることを求めた、あるいは切望したという言葉なのです。イエスを見ることを求めた、しかも軽く求めたんではなくて、強く熱く求めたというのであります。その求めは、徴税人仲間から聞いた、主イエスの言葉と技に、心を揺さぶられたからではないか。あの方の12人の弟子のうちの一人は、元は自分と同じ徴税人だ。99匹の羊を残して失われた1匹を探し続け、ついに見つけて連れ帰りみんなで喜ぶ例えがあった。ああ、そしてなくした銀貨を見つけた婦人の喜びの例え。ファリサイ派の連中と徴税人のその者たち、者が祈って、どちらが神に顧みられたかを教える例え。放蕩息子の例え。愚かな金持ちの例え。金持ちが神の国に入るのは、ラクダが針の穴を通り抜けるより難しいという例え。罪の女が許される出来事。数えればキリがないほど、ザーカイのネットワークで、これらの主イエスのなさったこと、語られた言葉が逐一集められていたことでありましょう。それらを聞いて、ザーカイは心揺さぶられてきていたのではないか。聖書はいつものようにそのプロセスを、過程を記しません。聖書はその者の取った行動によって判断せよという、ザーカイは思っていたであろう。自分はこれでいいのだと。たとえどんなに非難されようと罵倒されようとも平気だった。なのに この方の話を聞くと心が騒ぐ、落ち着かなくなる。一体何なのだろう。その答えを得ることなく、今日という日となり、ザーカイはその人を見てみたいと、きっといかにも金持ちらしい立派な家を出た。行ってみて出くわすすごい人混み。誰もザーカイのために道を開けようなどとしない。群衆が行く手を阻んでいる。ザーカイ自身背が低かった。そんな彼のために誰も彼を前に引き出してくれる者などいなかった。いや、みんなもしかしたら、彼の姿をちらりと目の隅で見ながら、日頃の恨みつらみに駆られて立ちはだかっていたのかもしれない。ザーカイが主を求めているのに、群衆が行く手を阻む壁のようになっていた。ザーカイを嫌い、憎んでいる人たち、群衆の壁があった。それでも、どうしても一目見たいとの思いから、いいおじさんであろうこのザーカイは、なんと走って先回りをし、イエスという方が通り過ぎていくはずの場所にあるイチジクグワという大きな枝を張る木の上になんとよじ登って、木の上からの見学、見物としゃれ込んだ。ザーカイは前回登場したあの盲人のように声の限り叫んで主を呼び求めるほどの気はない。程よい距離感を持って、見ているだけでよかった。高みの見物という言葉がありますけど、高みの見物というほどの傍観者的というほど冷めていたわけではなかったが、かといってあの盲人のような強烈な求めがあるわけでもなかった。突然、主は足を止められた。イチジクグワの木の下で、おもむろに顔を上げ、見上げて、前回と同じ、穴ぶれっぽをして言われた。ザーカイ、まごうことなきこの自分の名前。ザーカイは自分が先回りしているつもりであった。しかし事実は、父なる神様が、いや主イエス様の方が先回りしていた。彼はとっくに知られていた。あっけに取られて、最初は何を意味しているかわからなかったであろう。なぜ自分の名を知っていらっしゃるのか、驚きしかない。そして言われた。急いで降りてきなさい。降りてこいという命令。命令の言葉であります。そんな木の上の程よい距離などというところからとっとと降りてきなさい。とでも言うほどの強烈な命令であります。急いでって言ってる。あえて砕いた言い方すれば、とっとと降りてこいって言ってるようなものであります。 続けて主は言われる。今日、あなたの家に泊まることになっているからだ、と。新旧約聖書は、今日はぜひあなたの家に泊まりたい、と、願いや求めという形で訳しておりますけれども、ここの言い方は、何々することが定められている、何々しなければならないという、先んじてある決定事項に基づいての告知という言い方なのであります。つまり、降りて来いという命令の根拠が、先んじてある神のご計画のゆえなのだと言っている。それが今日、あなたの家に泊まることになっている。ないしは、あなたのところに客となって泊まらなければならない。そういうご計画であり、そのご計画に従って生きている私、イエスは、計画通り君の家に今日は泊まらせてもらうよ。そう言ってるようなものであります。あっけに取られ、呆然としていたであろうザーカイ。彼は思ったであろう。考えられない。あの方が自分の家の客になってくださるなんて。なぜならば、壁があるではないか。事実、これをやりとりを見ていた周りの者たちは、すべてですよ。ちゃんと書いてある、すべてって。聖書だと、皆になっちゃいますけど。英語だと、オールですよ。見ていた者たちは、みんな、すべて、なんて言ったか。彼は罪人の家に客になったとつぶやき始めたというのです。それは、あいつら徴税人たちと自分たちとの間には厳然たる壁があるのに、その壁を無視するとはけしからんというものであります。主は、降りて来いという強烈な命令の根拠をはっきり示された。それは泊まることになっているという神のご計画があるのだということ。本当にいいのですか。嘘じゃありませんよね。冗談じゃありませんよね。あの方はこの自分の名を呼んで、間違いなくこの私に来いと言ってくださった。なんてことだ。壁が崩れ落ちている。どんなに非難され、どんなに罵倒されようとも、現実的な実を取る。それが私の生き方だった。そこに壁というものはお互い様で厚くて高くて揺るぎない。絶対に超えることも壊すこともできないようなやつを作ってあちらとこちらで分かれて生きていくのでよかった。金こそが唯一の拠り所。唯一の支え。そして徴税人の頭とまでなって満たされていると思っていた。それなのに、いきなり来いという。これまで、この方の言葉や、やってこられたことを聞いて、何かうずくものがあったのは確かだった。何か揺さぶれるようで落ち着かなくなっていたのは確かだった。 しかし、この恋という一言は、自分の中でぼんやりしていた、ぼんやりとさせていたものをはっきりと見えるようにした。実は、自分は、本当は、とても孤独だった。この方は、ご自分のもとに来いと言ってくださり、そしてそこからさらに行くべき先を示してくださった。何のために生きているのか、どこに向かおうとしているのか。神様のもとへと行ける道が、来いと言われた主イエスによって実現していく。だから、彼は木から降りてきて、主イエスの御前に立ち上がっていくのです。立ち上がって言うって何でもないような表現で聖書には書かれておりますが、実はここに本当に自立する人間の姿を見るものであります。主イエスときちんと向き合って、そして言います。これまで唯一の支えであり、よりどころであった財産を半分貧しい人たちに施しますと。もしかしたら皆さん、以前のあの金持ちの議員に対してイエス様は、財産のすべてを処分せよと仰せになったのに、ここは半分でいいのかとお思いになるかも。知れない。肝心なのは、自分を本当に支えるのは、この恋と言ってくださった主イエスなのだということ。この方に後は任せる。壁を取り除かれた者の姿がここにある。ザーカイは、初めて、その名の通りの純な人とされていった。変えられている。さらには彼は過去も振り返り、過去に犯してしまった不正についてもきっちりと賠償するとの約束をした。これは旧約聖書に定められている律法の規定よりもはるかに多く賠償するという。人間は変わらないんだ。そう思っていたが、違っていた。新約聖書の少し後ろの方、エフェソの信徒への手紙という書の2章14節から6節にお分けにならずにどうぞ聞いててください。こういうことが言われています。イエス・キリストは、十字架によって罪による隔ての壁を取り除き、神との和解を、そして人と人との間にある敵意を滅ぼされたと。本日の最後に、主イエスが言われている失われたものとは、本来あるべき場所から迷い出て、背き去ってしまったもののこと。迷える一匹の羊のように。主は十字架を持って、黄泉の淵にまで下り、探してくださっている。ザーカイは、木の上にいた。そのザーカイを主は探してくださり、隔ての壁の中で孤立していた、そして魂が乾いていた彼に命じた。来なさい。そしてお前のための特別な計画があるんだと言われる。 お前の家に泊まることになっているんだ。一緒に話そう。うまい飯を食おう。一緒に笑おう。一緒に泣こう。そして、天の御国に向かって、一緒に歩もう。今日も、神は身元から離れ去ってしまった、失われたものを探し出すご計画を遂行しておられる。我らの作り主は、我ら失われし者のために、一人ご主イエスの十字架の許しをすでに備え、礼拝を通して、復活の主によって、今日、我ら一人一人の名を呼んで来いと言ってくださる。それは、十字架の許しをあげよう。復活の命を受けよう。記事としては残されていないが、ザーカイも、あなたも、私も、これまで御言葉によって、あるいは信仰の先達によって、心揺さぶられてきたあの道のりは、慈しみ深いご計画の中にあったということであり、深い意味があり、その上で今日という時が与えられているのではないか。その憐れみ深いご計画を思い、今日の応答をしようではないか。になります。主よ、あなたの言葉に聞き、あなたの御業を聞き、私ども心揺さぶられ、ザーカイのように、あなたを見たいと願うようになりました。しかし、自分自身の、また周りの者たちによって立て上げられた隔ての壁をのゆえに、その中で何とか自己肯定しようとしてきましたが、あなたが私どもの名を呼んで来なさいと言ってくださる言葉を受け、己がいかに孤独であり、いかに愚かであったかを知らされるものであります。あなたの憐れみのゆえに、ここになお十字架のもとに招かれ、その許しの中に生きていくように、御国を目指す道を歩むように、信仰を頂戴できますことを感謝いたします。どうぞ、全生活をもって、あなたにお答えしていくものとなさせたまえ。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美、賛美歌259番の2節のみを賛美いたします。 信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
お祈りします。良き羊飼いなる主イエスキリストの父なる神様、迷える羊のような私たちを見舞いに招いてくださり感謝いたします。憩いの御際にて命の糧なる御言葉をいただき、皆を賛美できます幸いに感謝いたします。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。新しい人巡りも良き羊飼いの御声に従って歩んでいけますようにお助けください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。
正英賛美歌544番。可能な方はご起立を願います。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、汝らすべてと共に 限りなくあらんこと。アーメン。